山中沙織です。
シェリスペルフの宮本です。
久しぶりじゃないか。
お久しぶりです。すいません、
なんかね、もうアシスタント卒業したのかと思ってたら違ったんだね。
そうですよ、うん、違ったんですよ。もう不安で不安で、もう本当卒業、強制卒業させられたじゃないかと。
強制卒業、それ退学だよ。
そうですね。
その場合は
やめてくれないかっていうことで、そうそうそう、なんとなくこう、うん、フェードアウトみたいなことかなと思ったんですけど。
いやいやいや、まだ、あの、宮本はアシスタントなので、ね、
そうですね、うん、そうですね、
まあ、2人で、あの、
よかったです。
まあラジオではできないゲスな番組をやっていくっていうね。
そうですね、うん、感じで、それがやっぱりこの、うん、ここの楽しさでもありますからね。そうです、うん、は
い、こう最近ちょっと高橋哲也君、カサブランカ、はい、星大ちゃんと、
はい、
まあ、ゲストが続いて、
はい、
でもあれだよ、先に宮本によって聞いて、うん、はい、空いてないってなって、
そうですね、
あの、苫小牧に帰ってる、あ、じゃあっていう順番でゲストを決めてるから、
う
ん、
そうですね、
ゲストを先に決めて、ちょっとお前いらねえからってことは別にないので、
うん、そうですよね、
そうそうそう、
そうですよね、うん、よかったです、
ま、本当に、まあ、今後あるかもしれないけど、まあ
今日はいいぜっていうことですよね。
そうそうそうそうですよ、
そうですね。でもこういなかった時にですね、うん、その 9月になっちゃうんですけど、まあ、地震がまああったんですよ、北海道で。
あ、はいはいはい。
でも佐野さんからもその地震大丈夫かみたいなメールもらったりとかして、ちょっとあれだったんですけど、うん、まあ、ちょっとでもそんな深刻な話じゃなくて、ちょっとあの、のんきでほっとしたなっていう話ではあるんですよ。地震の話はするんですけど、これから。
あ、なるほど、はいはいはい。
あの、まあ、3時ぐらいにまあガーッとこう揺れて、それで目が覚めて、でニュースつけたら結構すごい地震だっていうのが分かったんですけど、つけてちょっとしたらバツンとこう切れ、電気がまあなくなる、電気がこう停電するっていう、
停電するまで間があったのか、
ちょっと間があった
んですよね。あ、なるほど、うん、
で消えちゃって、うん、でまあ家のものちょっとこう倒れた音もしたので、うん、まあ、それをこう直しつつ、父親とその時こうちょうど実家に2人だったんですよね。母親がその時ちょうど病院に、
あ
の、入院していなくて、
うん、あの、真っ暗闇なの、なんか、
うん、そうなんです、
あ、真っ暗闇、
真っ暗闇で、
じゃあもう携帯とかで、
そうですね、
なんとなく足元とか、
まあ、見てこう歩くみたいな。でまあ、父親となんかこう大丈夫かとか言いながらで片付けて、うんうん、で2人で、まあ、大丈夫かなぐらいの感じで、まあ、ベッドに戻って、まあ、3時ぐらいだったんで、
うん、
してたら、まあ、ね、姉ちゃんが実家の近くに住んでるんですけど、
うん、
姉ちゃんが来てくれて、
うん、
でちょっとこう心配だから少し高いところにこう逃げようかみたいな、まあ、海が近いんで、
泊まって、ああ、そうかそうか、津波とかあったら怖いし、うん、
で車に乗ってこう逃げて、
うんうん、
でまあ、明るくなるまでとりあえずまあ車の中で、まあ、電気も使わないんで、まあ、その使えないんで、
うん、
まあ、ニュースとかラジオで聞いたりとかしてようかって言って、うんうん、まあ、朝になって、
うん、
まあ、6時ぐらいですかね、
うん、
で、まあ、じゃあとりあえずは戻ろうってこう親父と2人で、
その間は、
はいはい、
放送局は一応放送してんの、その緊急放送みたいな、
ね、
あ、じゃあ聞けるんだ、その
ラジオ、
あ、なるほど、
テレビとかニュースとかも、まあ、一応テレビなんだ、カーナビみたいなので、まあ、見れる状態ではあったんですよね、
うんうん、
で帰って、でこういう時になると、あの、お店のものがこうなくなるよみたいなことをなんとなくこう情報で知ってたんですよね。
あ、そうかそうか、商品がね、あ
っという間に商品がなくなっちゃうよ、うん、でまあ電気使えないから冷蔵庫も、まあ、当然こうどんどん腐っていく冷蔵庫の中のものになるから、まあ、なんかインスタント系のものを、じゃあちょっと近くのローソンが開けてくれてたんで、そこに行って、でも行列で、
あ、もうすでに
行列で、で棚のものもこうなくなってて、でそういうの見てると実感がすごいこう湧いてくるんですよね。あ、結構大変なことになってんな、
すごい非日常を目の当たりするわけだね。
目の当たりにしてて、でまあか、それが終わって、まあ帰って、まあ親父と、今日その日は引っ越しの仕事がまあ入ってたんですけど、まあ信号も動いてないんで、まあ当然ないだろうなとか思ってたら、まあ連絡来て、やっぱ今日はないですってなって、休みに、まあ休みというか、まあ動けないよっていう状態、まあ、
それどころじゃないもんね、
それどころじゃなくて、でまあ結構これは今後どうなるのかなってい こう気持ちだったんですよ。で親父がその時にふと、まあ今日休みになったし髪切り行こうかなって ってうちの母
親やってるかなやってんのかなそれやってるんですか
でものんきだなと思ってやってねえよ
やってないでしょ
やってるわけねえだろ
それやってないでしょ
あそっかっつって、まあ、もう髪の毛すごい、まあ、前の日から気にしてたんですよねこう切りに行きたいなとは言って、まあ、明日仕事だから
自分も仕事休んでるように、うんそうねえ床屋さんも
そうですよ他も
あと余震が来た時さ、うん、カミソリとかハサミ持ってるの危ないよね
危ないですよね、うん、刃物というかそういうの使うから
ねえ特にあの理髪店はあのカミソリで剃ったりするじゃないか、ね、ああ地震だじゃねえよねシュッシュじゃねえよ本当に
ああのんきだなと思って
お父さんのんきっていうか、うんうんちょっとそういう抜けたことを言うエピソードがちらほらありますよね。
そうですね。でそれのやってるわけねえよとか言いながら、うん、まあちょっと笑って、うん、そうだよなとかって、まあどうしても気になる髪の毛が気になってるらしくて。
そんな時に前の日まで前の日まであれだったのに、その一大事に。
で洗面所の方にこうとことこ歩いてって、うん、そのカチカチやってるんですよ。ドライヤー使おうとして。ブローしようとしてあでそれも使えないよっつってそれちょっと笑ってちょっとほっとしたなっていうそういうエピソードだったんです
けどなんかでもあの、はい、まあ俺もほら、はい、家族とか、はいはいはい友達とかもちろん北海道いっぱいいるじゃない、うんうんうんまあ、ちょっとまあ連絡、はいはいはい、取ったりしたんだけど、うん、でその後俺何週間後にプロモーションで札幌行ってでまたこう直接いろんな人と会話してさ、はいはいはい、でもなんか俺びっくりしたのが、うん、その俺が聞いた 7,8 人って、うんうん、北海道の人だからなのか、うんうん、もうみんなキャンプの道具持ってて、うんうん、そのどうせあの冷凍庫に肉が腐っちゃうからっていうんで、はいはいはいあのバーベキューで食べたとか
そうです、ね、
あとその ランタンを持っててで、はいはい、明かりは大丈夫だよとか
ああ
みたいな俺そんなもん今家にないからさ
そうですねなん
か結構な率でみんなそれを言うからうんなんか大丈夫ですみたいな感じで
うちの近所もやっぱそう多かったですねやってる人、うん、
だからそういうアウトドアなものを持ってる率が東京より高いのかもしれないなと思った
うんそうですねなんかこう ジンギスカンの匂いがこうするっていう、
うん、まあねあの、うん、なんていうのかな、被害のさ、うんうん、数とかさ、
はいはい、
人数で、うん、まあなんていうのかなその深刻さを語るのは実際亡くなった本人とかその周りの人から言ったらさ、
う
んうんうん、あの1万人亡くなっても1人亡くなってもまあ一緒なわけじゃない、うんうんうん、本人とか周りからしたら、うんうん、だなとあの分かってる上でだよ、うんうんうん、分かってますよ、
はいはいはい、
分かってるけど、うん、ちょっとあの規模にしては、うん、ちょっと言葉が難しいけど、うんうんうん、あの割とあの、うん、俺の周りはみんな怪我もなく無事だったから、うんうんうん、あなんか、ねうん、あなんかあのはいあの、うん、個人的にはちょっと、うんうん、家族のことで個人的にはホッとしたかなっていう感じだったけどね。
そうですね。
難しいな口もごもごするこういう会話本当に。
そうですよね。ちょっと難しいですよね。
難しいんだよ本当にもう。北海道行った時にね、
はい、
タクシーに乗ってたんですよ、
はい、
でほうほうその時だけ泊まって、
はい、
今後も泊まる予定がないからもうホテル名行ってしまうけど
ほう、
ラッソアイスバーグとい う,
ほ う, ほう
あのホテルに泊まったんですね、
はい、ラッソアイスバーグ
それ初めてで多分今後も泊まらないから、うん、まあもう行っちゃってもいいやと思ってラッソアイスバーグっていう変わった名前のホテルに泊まってでそのタクシーの店員さんに、
うんうん
ラストアイスバーグと説明したら、
はい、
ああ元なんとかかなとかいろいろ言っててなんかどうやらホテルの名前がよく変わるんだって最近あの親会社が変わったりして、
はいはい、
ホテルから違う名前のホテルになったりして、はいはいはい、しかもあの観光今観光客すごいじゃない外国のさ北海道もそうじゃない、ねうん、だからまあすごくホテル業界潤ってるから新しいのができたりとかさ、うん、でちょっと運転手さんも混乱するんだみたいな話をして、うん、あなるほどですねって言ってたけど、うんうんうん、なんかその運転手さんはなんかやさぐれてて、
うんうんうん、
なんかラッソアイスバーグって、
うん、
何その名前みたいなことをなんか言ってて、あ、ちょっと変わってますねみたいな、うん、なんかちょっとそのなんていうの、こう知識的なのをひけらかしたい感じのニュアンス言ってて、うん、だいたいなんか、うん、ラッソアイスバーグ、
うんうん、
そのラッソはイタリア語で、
うん、
アイスバーグは英語でとか、しかもロッソだしねとかさ、なんかいろいろ言ってくるわ、
ね、なるほど、
ロッソ赤のロッソだしみたいな、
はあは
あ、だそのイタリア語と英語とか混ぜて、う
んうん、
あの外国の人が見たら、うんうん、なんて思うのかなって言ってくるわけよ。
なるほど。
俺チラッと見たら、うん、ライラック交通っていうタクシー会社でいやいや、お前もライラックは英語で交通は日本語でどういうことなのってていうかそんなのいっぱいあるじゃない。
そうですね、
あ、言葉が違う言語が混じるなんてさ、なんでこんなにラストアイスバーグに怒ってるのかわかんないけど、なんか、はい、俺は心の中突っ込みたいけどポッドキャストで言おうと思って、
あ、なるほど、
僕は我慢して、
我慢して
運転手さんにまずにそうですねって言って何でしょうかねラストアイスバーグ、そんなことがありましたよ北海道、はい、ではメールを、
はい、
ペンネームなんとかなる、
はい、
先日のキャンペーンに関する言いたい放題の私のメールの件誠に失礼いたしました。もうね、宮本が分かんないことがいっぱいあるから、もう、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
これなんかあの俺がプロモーション全国一人でやってるので、
うんうんうん、
もっとね、
うんうんうん、
ギターの真鍋、ドラムの新一郎にも、
はいはいはい、
やらした方がいいんじゃないのみたいな、それらの一、
はいはい、
人、ピンの活動とかソロの時にどんな会話するのかもちょっと興味もあるしみたいな感じだったのかな、
うんうんうん、
で俺は、
うんうん、
いやそうではなくて、
うんうん、
大ファンのためにやってるんではない、うん、アルバムのプロモーションというのは今すでに大好きな人のためにやってるんではなくて、
うんうんうん、なるほど、
まだ好きになってもらってない人に、
うんうん、
うちの商品がいかに素晴らしいでか分かってくださいという営業マンとしていくわけじゃない、
うんうんうんうん、
だから、ね、あんな二人戦力なんないからダメだみたいな話を
なるほど、
まあ、してたわけですよ。そしたらこう、うんうん、まあ、そのメールを書いたこのなんとかなるが、
うんうんうん、
誠に失礼しました。
なるほど。
そっか、全国へお出かけするキャンペーンには、うんうん、新規開拓という重要なミッションがあるんですね。
うんうん
う
ん、
そういう重要なポイントが頭からすっぽり抜けておりました、
うん、
それと正直申しまして、
うん、
さほどというか、うん、そんなにというか、うん、お二方を、ピンで見たいかというと、うん、てんてんてん、どちらかというと、うん、まあその、そんなには、私個人的には見たいというほど見たいわけでもなく、例えるなら荷物を持つ分量が偏って見えたというわけでございまして沢さんが登場した方が絶対に反響あるし絵的にも確実に間違いないとそこは心底思っているのでありますではでは体に気をつけてお過ごしくださいませPS ちょっとでも、嫌な思いさせてしまったらごめんなさいって書いてあるんだけどいやこれ一番辛いのは新一郎と真鍋だ勝手にこのなんとかなるに焚きつけられ、俺は言わなくてもいいディスリを入れてそしてそれを焚きつけたなんとかなるもいや実はそんな興味ねえという告白までされ悪い
悪いな、
も
うもうしたくせに
最後悪い女だ
スパンと、
うん、女かな女な多分、うんうん、ペンネーム菜の花、
はい、
初めてメールさせていただきます、
うんうん、
リブロードキャストをずっとリピートしてます、
うんうん、
人間どもを聞いて素朴な疑問が湧いてきたのですが、
うんうん、
ペットボトルをレジ袋に真横に入れるのって、
うん、
なんだかおかしいことなんでしょうか、
うんうんうん、
私は日本人のアラサー主婦ですが、
うん、
スーパーなどで自分で買ったものを袋に入れるときも、
うん、
学生の頃にバイトをしていたドラッグストアのレジでも、
うん、
ペットボトルは真横に倒した状態で袋に入れていました、
うん、
特に深く考えることもなく無意識のうちにそうしているんですが、初めから倒しておいた方が安定しませんか、
うん、
母親もそうしていたと思うし、周りから指摘されたこともないので、もしかしたら地方で違ったりするのかなと思ったり、
うん、
っていうメールなんですけ ど、
なるほど、
これは人間どもっていう歌詞で、
はいはいはいはい、
新宿のコンビニエンスストアのタイ人が働いていて、
うん、
まあ、よくそのさ、アジアとか外国の方のってさ、
うんうんうん、
ちょっと習慣が違うじゃない。
そうですね。
でそのペットボトル、うん、まあ大体みんな縦に入れるところを、うん、なんか真横に入ってて、まあ、横に変えたら別に何も商品に何ていうか、うん、あの損傷ないというか、
うん、
なんだけど習慣としてないから、
うん、
おーってなんかさりげなく、はいはい、なんかあの文化の違いを感じるなっていう、うん、まあなんていうの外国人店員あるあるみたいな話じゃない。
はいはいは
い、
うん、
でなんていうのこれって横に入れちゃダメだろって言ってんじゃなくて、
うん、
あの普通に習慣とかあるあるの話だから、
うんうんうん、
数の論理なのこれは単純に、
うんうんうん、
経験値というか、
はいはいはい、
でまあ特に俺は全国ツアーやってるじゃない北海道から沖縄ま で、
う
んうん、で宮本もツアーやってる地方行くじゃない、
うんうんうん、
まあ新井ちゃんも行くじゃないですか、
うんうんうん、
で日本人の普通の店員でねコンビニエンスストアで、
うん、
ペットボトルを縦じゃなくて、うんうん、横に入れられる率って、
うん、
何パーセントぐらいですか。
何パーか、
うん、
いや
日本人でね
日本人でですよね
パッとパッとでそんな深く考えるか
な。あ、まあ、そんなないですよね。
ゼロ
そんな、うん、ほとんどないと思います。
まあ、じゃあ 99% 縦に入れるよ ね、
うん、
新井ちゃんはどうですか。
私もそのくらいだと。
新井ちゃんも、うん、まあ 99% が縦、
うんうんうん、
ほとんどそんなことはない。
そうです、
ね。まあ、俺もそうなのね、
うん、
いやだからあの俺はあるあるの話をしてるんだって。
そうです、ね、
この全国ツアーをやってるこの3人が、
うん、
もうほぼ 0% それがないっていうことで、このツッコミは俺この人一人しかされたことがないのね。
そうか。
だから、
うん、
横に入れた方が安定してていいとかっていうことには別に俺文句はなくて、
うんうんうんうん、
ただあるあるの話だから、
はいはいはい、
あのどこの村に住んでんのかなっていうかあの
なるほど、
なんていうの、 あの、
はいはいはい、
この人がどうし個人的に私はこうしてますってことはどうでもよくて、
うんうん、
まあ、だいたいみんな暮らしたらこうじゃないっていうことが、うん、あのこんなに違うなんていうことが。
そうですね。
だって 0% じゃないはっきり言って、
うん、ないと思うな。
だからあのなんていうか、
うん、
今ね、あ、君は孤独です、はい、悪いけど、
うん、そうですね、う
ん、今あの君がそうしてることには何の文句もないし、
うん、
君のお母さんがそうしてることには文句ないよ、
うん、
あのそういうこと言ってんじゃないんです。
そうですね、
経験値の話っていうことだよ。やっぱ変わった人が多いな、
うん
うん、ピローズファンはな、うん、ペンネームネギうまい、
はい、
突然ですが沢さんは以前大豆の取りすぎで目から血が出たそうですね。
ほう、
実は私も美肌になりたくて毎日豆乳を飲んでいたところ、
うん、
肌ではなく胸に成分がいってしまったらしく、
うん、
それまで B カップが C カップになりました。変化に気づかず飲み続けていたらいつの間にか D カップ、
う、
成長はとどまることを知らず、
お、
急いで糖尿をやめたものの今では E カップになってしまいました。服は M サイズなのに胸だけパツパツ、
あ、
ボタンがある場合は隙間から、乳が見えるなどの不具合が本当大豆って恐ろしいですね、そこで質問です。沢さんは神経質だから健康志向になったんですか、それとも健康に気を使っているから神経質になってしまったんでしょうか、うん、なんだそれはぁいやいやいや普通にあの生まれてきただけだよ俺はこのようにあの生を受けて生まれてきただけで神経質ですよ別に
そしてその最後の2行よりもそのおっぱいが大きくなっていっているってことの方が、
うん、
とても重要なことですよね。それはいくつなんだろう。
この人がいくつか分かんないけど、
そうですね、
あのえその豆乳のせいでそうなったっていう証明は別に何もされてないわけだよね。そうですね、
うん、いくつかにもうなんか成長しきったところで豆乳飲んでおっぱいでかくなったんだったらちょっとおっかない話ですけど、
おっかない話なの、
おっかない話じゃないかなんだろうこれ不自然な話、不自然な話ですけど
でも、じゃあ不自然な話だけどね、
うんうんうんうん、
それを自分の彼女とかに推奨するか、
うん、
するかしないかで言うと、
うん、あでも僕は、うん、さ初っ端からその大きい人と付き合うので、うん、その推奨しない
嘘つけこの嘘つけこの野郎そんなうまくいくかなもうそんなうまくいかねえわそんな都合よくいくわけないどうなのかな、
いくつなのか教えてほしいですね。
いやでもいや豆乳でおっぱいが大きくなる施設ってのは聞いたことあるの、荒井ちゃん？
ないです。
あ、ないです。
牛乳はなんかこう聞いたことありましたけどね。
なるほどね。
豆乳、
キャベツです。
キャベツ
もあるんですか、そういう施設が。
あ、そうなの。でもすごくキャベツってこう食物繊維が豊富でなんとなくこうや痩せちゃいそうな感じがするけどね。キャベツ食わせなきゃ誰にだよ
っていう、うん、
キャベツみたいに育ってきたな、ペンネーム、
はい、
アメリカから昇竜拳、なんだこれ、
どうした、
山中さんはじめまして、山中さん、初投稿です。勝手が分からずちゃんと投稿できているか不安です、アメリカ在住日本人です。
そうなんだ、
アメリカ話の回を聞きました。まさにアメリカあるある、面白かったです。そしてアメリカでのピローズの人気に戸惑うのも分かります。いい歌詞が書いてあるのに分からないだろうアメリカ人、日本人の僕でもピローズの歌詞はなぜその歌詞なのか、何を意味しているのか説明しづらい、だけど心にしみる、海外の人に説明するのはすごく難しいものです。僕のアメリカ友達もピローズが好きで歌詞はわからないけどなんかいいというような言語を超越した何かがあるみたいです。このポッドキャストの存在は最近知りました。全く知らなかったです。ここで質問です。このポッドキャスト山中沙央のフールオンザプラネットは何がどういう理由で始まったんですか。これはねもともとその前に、JFN というラジオ局で、ポイズンロックノールというラジオ番組をやってて、俺がやったレギュラーでは一番最長かな、4年半とかやってたのね。でそれはすごくそのディレクターさんと相性も良くて、なんかすごく楽しくやってたし、なんかそこで出会ったリスナーも多くて、でこう割とバラエティ向きの番組だったので、なんか恋愛相談みたいなのがあったりとか、でその自分がもうさ遠い昔に忘れたその中学生の今の恋愛相談が来たりとか、なんかそういうのがちょっと胸がキュンとするのを一応やっぱ真剣にこうそのことを考えたら思い出したりして、真剣に俺なりにこうアドバイスとかをしてて、なんかそれはなんかとっても歌詞を書いていく上でいい時間だったのね。特に SNS をやってない俺としてはちょうどいい形でリスナーとつながるというか、本当に頭おかしいやばいやつってどうしたって世の中にいるじゃない、不特定多数と関わるとさ、でそういうのはディレクターさんがもう最初から処分してくれるから、嫌なものは目に触れることはなく、程よく、まあこのポッドキャストもそうだけど、新井ちゃんがちゃんと選別してくれるので、だからそういうなんていうのかな、SNS はやりたくないけど、全くなんていうんだろう、そのリスナーとこっちから発信するだけの一方通行ではなくて、なんかちょっとコミュニケーションを程よく相手の声を聞きたいっていうのもあって、それで始めたんです。そしてこう制約は一切ないから、なんか気楽でいいなと思って、ではでは、ペンネームかりん、私は整理整頓が苦手です。やり始めると徹底してやるのですが、やる気が起きない限りはなかなかできません。服を脱いだ後片付けるのがとても面倒くさくて、そのまま抜け殻状態になっていたり、洗濯から戻ってきた服たちをしまうのが面倒でそのまま放置してしまいます。とにかく極度の面倒くさがりと、横着物のために手の届く範囲に物を置こうとしてしまうのです。どうしたら改善されるのでしょうか。 佐野さんはこまめに片付けなどをしているとおっしゃっていましたが、うんうん、昔からきちんと習慣づいていたのでしょうか、
うんうんうん、
宮本さんは以前にティッシュを踏んでしまうとおっしゃっていましたが、私はティッシュだけは可愛いケースに入っていて踏んだことはありません。
入れてんのね、
なぜでしょうか。なぜでしょうか。いや知らんがな。いやでも改善か。改善されるのかな。だっていや別に。なんだろう、うん、俺その強要されてやってることではなくて、
あ
自分がその自分の部屋の居心地を良くするわけじゃない。
うん
だからその散らかってるのが、うん、嫌悪感がないとか そこに、うん、居心地の悪さを感じてない人は治らないよね。
そうですね。そのなんかこの間なんかで見た聞きかじりの言葉ですけど、
うん、
長期的なこう快楽を求める人と短期的な快楽を求める人ってこう2つのタイプがあって、
なるほど、
だから多分その今しか考えてない人、
うん、
まあ、僕もそのこの抜け殻になる感じは分かるんですよ、うん、でこう自分の周りにいろいろ物を置いて、
うん、
自分が楽なようにするっていう、で気づいたら散らかってるっていう、その中で、うん、
その散らかってることは嫌なの、
後でいや散らかしてしまったっていうこの感じ、うん、だ多分佐尾さんはこう後にこう散らかったら嫌だし、
うん、
とかってこう長期的な目で多分見れてる人間性なんじゃないですか ね、
ほとんどのことを、
うん、
多分ちゃんとこう論理的に考えて、
はい、
ほとんどのことをね、
はいはい、
うん、そうじゃない面があるんだけど、
はいはいはい、
そうじゃない面は、うん、酒と健康の関係が、もう絶対今すぐもう精密検査来いって言われてんだから、
は
い、行かなきゃダメなのに、
は
い、なんか行かなきゃダメなんだよなって言って酒を飲んでるってのはとっても俺らしくないことっていうか、すごくその今宮本が言った短期的な快楽じゃないけど、
はいはい、
目先のことばっかりにして嫌なことを先延ばしにしてるっていう、
はいはい、
結構珍しいことで、
ね、
自分の健康に関してはそうなんだけど、他のことはほとんどがすごく長いスパンでものを考えて、自分が心地よく入れるように、
うんうん、
できてるんじゃないかな、
うんうんうん、
いやー治んねんじゃねえかな、
なかなか、うん、なかなか治らないですよね。
かりんはね、確かね、すごい若い子だったんだよな、
は
あ
は
あ、多分22、23ぐらいだったよな、はあ、でも、はあ、どうだろうね、はあ、なんかね、例えば、
は
あ、宮本は、
はい、
物をなくすことって多い、なくすっていうのは本当に紛失するってよりは、
うん、
あ家出るときにないっつって、
あの
2週間後にあここにあったんだみたいな、こういう意味も含めてなんだけど、なんか物をなくすこととかありますか。あんまない。
でも僕はかりんさんみたいな時期があったんですけど、うんうん、ちょっとずつ治ってるかもしれないですね。
なるほど。
もちろん20代前半の時は本当にそういうことがありました、う
ん、なんか俺はその部屋を片付けない人は、
うんうんうん、
忘れ物が多いんじゃない、忘れ物とか、
うんうん、
一時的な紛失が多いんじゃないかと思ってて、
うんうん
うん、なんでかっていうと、うんうん、まあ、そういう人を観察してると、
うんうん、
物を置く場所が決まってないのね、
うんうんうん、
俺はすごく決まってるので、
はいはいはい、
必ず、家帰ったらまずここっていう場所にサングラス、時計、このバングル、指輪とか置いて、
はいはいはい、
でそこにベルトもかけて財布もみたいな、こう決まってるから、なんていうの、なくさないんだよ、
はいはいはい、
でもそうじゃない人って俺の今まで経験上、今日は洗面所でそのまま時計外してとか、
はいはいはい、
うんうんうん、でも今日はベッドの横で指輪外してとか、
うんうんうん
う
ん、
こう変わるっていうか、その都度、
はいはいはい、
今って感じで、
そうですね、
で、
うん、
そういう人はいつもあれがないこれがないって、
うんうんうんうん、
言ってる印象があるよね、
うんうんうん
うん、
僕もそれは今はやってるから、鍵とか、
うん、
時計とかこことかって決めてる、うん、そういう細かいのはなくさなくなったんですけど、
だから散らかってるよりも、
うん、
何かの不利益があの生まれないかなとか本人に、
うん、そうですね、
うんうん、と思うけどね、うんうんうん、ただね、
はい、
俺がじゃあこの、うんうん、かりんみたいな、
うんうんうん、
あの女性と、
はい、
お付き合いしたとしましょうよ、
うんうんうん、
あの意外と俺は注意しないで俺が片付けちゃうっていう、
あ、なるほど
意外とそこは全然
全然いいんですよそれは、
まあ、全然あのあでも物によるよ、さすがに靴下を床にボーンってやってたら、あのいやそれはちょっとねあの女性としてしすぎじゃないから、
あ、そうです、
ね、ちゃんとしてくださいとは言うけど、うん、そうじゃないもん、例えば食器飲んだ後のコップとか、
うん、
別にな
ん
か俺が洗いますよとか、
うんうんうん、
あの普通にその向いてる人がやりますよみたいな、
あ、なるほど、
だからこういう男がいるからこういう女は治んないんだよねこういう男がいるんだもん実際そういう人と出会うんでしょ、
なるほど、ね、僕はもうとりあえずその豆乳飲ませようと思います、うん、付き合った
やっぱりいいな宮本お前のはおこの番組のアシスタントお前しかないよ
やった
やっぱり、うん、そういうあの全く得をしないゲスなことを言うっていうね、うん、なんか今オチがついたなと思った、あ、今日ここで締めて来週に行けるなって思いました、
来週に
じゃあ今週はこんな感じで、
はい、
ではこの
はい、
カリンに捧げる、
はい、そうですね、
曲をシルスペールフの私を見つけて、
はい、
聞きながらお別れです、
はい、
山中沙央と
シルスペールフ宮本でした。
私を見つけて